お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言27章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言27章の学びに入りますが、この章は友情という主題を取り扱っています。箴言27章の一節、明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ。ぐずぐず先延ばしにするような哲学は、私たちすべてにとてもありふれたことです。このような哲学は、今日できることを明日に延ばしてしまう怠慢な態度です。次のようなスペイン語のことわざがあります。やがての道は、決しての家につながっている。普通人が、明日にねと言うときは、本当は決してしないよと言っていることと同じなのです。には、先延ばしすることは時間泥棒だということわざもあります。そして神様の御言葉は次のように書いています。ヘブル人への手紙4章の7節。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。また第二コリント人への手紙6章の2節でパウロは次のように述べています。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。そしてイザヤはこのように書いています。イザヤ書1章の18節、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。日本語でさあと訳されている言葉は、英語では now と訳されており、今とも訳せます。人間は躊躇して大切な決断を先延ばしにしてしまう傾向があります。総督ペリクスがパウロから福音を聞いたときに恐れて震えたことを思い出してください。囚人ではありましたが、パウロはペリクスに自分の魂の救いのことを語りました。しかしペリクスはパウロのメッセージについて次のように反応しました。使徒の働き24章の25節、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そう。神様の御言葉から私たちが知りうる限りでは、ペリクスにはその後彼にとって都合の良い時は決して訪れることはありませんでした。またエジプトのパロは、いつでもイスラエルの子らを今日ではなく明日行かせると言い訳していました。最終的に彼が今まで決断を先延ばしてきたおかげで、彼の長男とエジプトのすべてのウイゴたちは犠牲になったのです。救いの日はいつでも今日、今なのです。明日は何が起こるか、あなたにはわかりません。箴言27章の2節、自分の口でではなく、他の者にあなたを褒めさせよ。自分の唇でではなく、よその人によって。ゴリアテはこのことわざに耳を傾けるべきでした。彼は毎日イスラエルの軍隊の前を練り歩き、力こぶを作ってみせ、自分がどれほど偉大であるか、そしてイスラエルの軍隊は臆病者の集まりだと言っていました。 しかし彼は最終的に神様を恐れるダビデという名の少年によっていとも簡単に倒されてしまいました。箴言27章の3節、石は重く砂も重い、しかし愚か者の怒りはそのどちらよりも重い。もし愚か者があなたに腹を立てたなら、それは困ったことになります。なぜなら愚か者には何の分別もないからです。彼はどんな汚いことでも口にし、そして行動に出ます。箴言27章の4節、憤りは残忍で、怒りは溢れ出る。しかし妬みの前には誰が立ちはだかることができよう。嫉妬については箴言8章の6節には次のように書かれています。雅歌8章の6節、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。この嫉妬がヤコブの家族の中に何を起こしたか簡単に想像することができます。兄弟たちは自分たちの激しい嫉妬のためにヨセフを奴隷に売り飛ばしたのです。箴言27章の5節から6節、あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。聖書の中にはここに書かれているメッセージの実例が多くあります。パウロはシモン・ペテロが異邦人たちと食事を共にすることから身を引いたとき、彼を叱責しました。ペテロにはその叱責が必要でした。彼はその叱責をパウロから受け取り、彼らの間には何の悪い感情もありませんでした。あなたにとって手助けになるように、あなたの過失に注意を向けてくれる友人がいるというのは素晴らしいことです。牧師に良い妻が必要なのはそのような理由だからです。彼女は夫を謙遜に保ち、何が間違っているかを教えてくれます。牧師は、礼拝が終わると、まるで風船のようにプライドで膨れてしまうことがあります。でもそんな時、牧師の奥さんがその風船に針を刺して、プライドをへこましてくれます。ですから自分にお世辞を言う人たちよりも、正直に欠点を指摘してくれる奥さんの方が信頼できるのです。ですから牧師は、奥さんの言うことに素直に耳を傾ける必要があると思います。そしてもちろんこれと対照的な考えは、イエス様を口づけをもって裏切ったユダの実例です。箴言27章の7節、飽き足りている者は蜂の巣の蜜も踏みつける。しかし飢えている者には苦いものも皆甘い。今の時代にグルメ料理があるのはそのせいです。私たちはあまりにもたくさん食べるものがあるので、食欲をそそるためには、食べ物が普通と違う方法で料理されるか、または食べ物自体が異国風で風変わりでなければならないと思っているのです。ある人たちは、ハチドリの手羽先やクジャクの舌を食べないうちは、本当に食べ物を楽しめないようになってしまっています。そのためにフランスやイタリアやスペインやドイツといったヨーロッパの国々では、料理することがあんなにも高い完成度に達したのです。支配階級はあまりに豊かだったので、普通の食べ物を食べるのに飽き飽きしていました。テンダーロインステーキやフィレミニョンやイチゴのアイスクリームなどは、彼らにはふさわしいものではなかったのです。そこで当時のシェフたちは、彼らのためにおいしい食べ物を作り出さなければなりませんでした。 これを飢えている人と比較してみてください。食べ物なら、すべての食べ物、どんな食べ物でも彼にはおいしいのです。この例えは、神様の御言葉にも当てはめることができます。私たちは神様の御言葉を食べ、よく噛み、反芻すべきなのです。実際、神様の御言葉を黙想するということは、反芻することを意味します。私たちは神様が、私たちに神様の御言葉に対する本当の飢え渇きを与えてくださるように祈るべきです。そのようにして私たちは、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めるときに、私たちは霊的な成長をするのです。箴言27章の8節。自分の家を離れてさまよう人は、自分の巣を離れてさまよう鳥のようだ。教会やその他のクリスチャンの働きの中には、四角い穴に丸い杭か、丸い穴に四角い杭のような人たちが大勢います。彼らはただ自分の賜物と奉仕に適合しないのです。神様は一人一人の信者に、その人に合った賜物を与えておられます。ですから自分に与えられていない賜物を無理やり使おうとしたり、また自分に与えられていない奉仕に関わることも私たちは避けるべきです。第一コリント12章の7節でパウロは次のように述べています。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。そして神様は、一人一人の信者に、神様がその人に与えられた賜物を発揮するための特別な場所を与えておられます。第一コリント人への手紙12章の18節。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。私たちはその場所に入っていって、自分の賜物を発揮しなければなりません。新約聖書の中には、明らかに自分たちの賜物を使わなかった人たちの実例があります。例えばパウロは、デマスという名の若者のことを語っています。第二テモテ4章の10節。デマスは、今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい。彼はこの世に戻って行ってしまいました。私たちが知る限り、彼は神様が彼のために用意しておられた場所に適合しなかったのです。箴言27章に戻りますが、9節から10節。香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づける。あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難に遭うとき、兄弟の家に行くな。近くにいる隣人は、遠くにいる兄弟に勝る。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はいつでも、これはカリフォルニアのためのことわざだと感じてきました。私が最初にカリフォルニアに来たとき、葬式に出席する人たちがあまりにも少ないことにショックを受けました。私は人々が遠くからも近くからも葬式にたくさん出席するところのテキサスの出身です。私が今まで一番大勢の聴衆に挨拶したのはテキサスでの葬式でした。カリフォルニアに来たとき、私は一人暮らしをしていた親愛なる神様の生徒の葬式を司式しました。彼女は病気であったご主人を連れて東海岸からここに越してきました。そしてご主人が亡くなるまでほとんどの時間を彼の世話に費やしました。彼女は教会である程度まで活動的にはなりましたが、あまり多くの友人は持ってはいませんでした。私は彼女の葬式のために大勢の人たちで混雑するだろうと思っていましたが、結局15人ほどの人たちが来ただけでした。彼女の家族も友人たちも東海岸にいたのです。近くにいる隣人は 遠くにいる兄弟に勝るのです。私たちはみんな友人が必要です。隣人の中に友人を作る方が、とても遠距離にいる家族や友人たちに頼るよりも良いのです。箴言27章の12節。利口な者は災いを見て、これを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。予言を学ぶことの大きな利益の一つは、これから何が来るか知っていることです。率直に言って、もし、今日、問題を解決するために人間に頼らなければならないとしたら、私たちはとてもがっかりし、悲観的になることでしょう。残念ながら人間には解決はないと思います。私たちは危機と大災害に向かって動いています。そのことに関しては何の疑問もないと思います。誰であっても自分は世界の問題を解決することができると考えるのはとても愚かなことです。神様の御言葉はこれから先に問題が待っていること、そしてこの古い世に対する神様の裁きが来ようとしていることをはっきり語っています。このことわざに関連してもう一つのことがあります。主はあなたが将来のための計画を立てることを意図しておられるのです。利口な者は災いを見てこれを避けるとあります。その人は来ようとしている困難な日のために備えます。ですから私たちは保険に入るべきです。ある人たちは人間は退職後のために備えるべきではない、保険などを持つべきではないという考えを持っていますが、主が私たちに将来のための備えができる手段をくださっているときには、私たちはその手段を利用すべきなんです。箴言27章の14節。朝早くから大声で友人を祝福すると、かえって呪いとみなされる。この意見には多くの皮肉があります。あまりにも大声で愛と感情を表現する人たちがいるので、すべての裏には何かの動機があるとわかります。あなたが褒められるべきである以上に褒める人には気をつける必要があります。このことの聖書の中の実例は、アブシャロムがイスラエルの人々の心を勝ち取った方法です。そのことが第二サムエル記15章の1節から6節に書かれています。アブシャロムは朝早く起きて論争を持って王のところに来た人々に話をするために町の門のところにやってきました。アブシャロムは彼らにお世辞を言い、彼らを愛し、彼らの訴えに興味を持っていることを示すふりをしました。でも彼の本当の興味は王座を奪うときに彼らの支持を得ることでした。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は進学校で話をしているときにはいつでも若い牧師の卵たちに次のようなことを語ります。若い人たち、あなた方がどんな教会に赴任しても、その教会には必ずあなた方がどんなに素晴らしい牧師であるかと言ってくれる親愛なる生徒たちがいます。普通それは優しい年配のご婦人であり、また男性のこともあります。しかし自分が耳にすることを信じてはいけません。それは本当のことではないからですと、マギー博士は述べています。箴言27章の15節から16節。長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。その女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。再び争い好きな女性という主題に戻ってきました。争い好きな女性、または口やかましい女性を妻にした人は本当に不幸です。箴言27章の17節。鉄は鉄によって尖れ、 人はその友によって咎れる。あなたの理性を解くことのできる友人がいることはとても素晴らしいことです。あなたはその人と何かを語り合うとき、あなたは本当の益を受けることができます。箴言27章の19節。顔が水に映る顔と同じように、人の心はその人に映る。その人があなたを決して裏切ることはないと知り、その彼に自分の心を開くことができる、そんな友人がいるのは素晴らしいことです。その友人はあなたのことを知っていて、しかもあなたを愛してくれる人です。箴言27章の20節。黄泉と滅びの淵は悪ことがなく、人の目も悪ことがない。私たちは自分の目が満足するほど十分に見ることは絶対にありません。私たちの目は必ずいつでももっと見続けていたいのです。箴言27章の21節。るつぼは銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。他人の称賛には気をつけなければなりません。なぜなら、他人の称賛によって人は高慢になったり、また悪い影響を受けることがあるからです。アイアンサイド博士は、この箇所について次のようなコメントを書いています。人間をテストするのに、称賛とへつらいの火を通すほどに熱いるつぼは他にはない。多くの人々がそのような状況の中で気弱になるが、主にしがみつき、主に頼り、邪悪な噂を通り抜けて評判を元に戻すことは比較的容易である。しかし静かに拍手喝采とお世辞によって高みに上げられることもなく、自分の道の公平な進路を謙虚に追求することは、その人が本当に神様と共にいることの印である。箴言27章の24節。富はいつまでも続くものではなく、王冠もよよに続かないからだ。あなたは自分の富を天国に持っていくことはできません。胸片びらにはポケットはないのです。王冠もよよに続かないからだとありますが、この変化の世の中では、王朝は起こり、また没落してゆきます。神様だけが、私たちが頼ることのできるお方です。神様は唯一の変わることのないともなるお方です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、友の慰めは魂を力づけるというテーマで、箴言27章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。